クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
その頃、流佐賀の川底に住んでおった化け物の総数およそ13,000。その中で彼ほど心弱き者はなかった。彼は独言五条と呼ばれていた。理由は常に自己不安を感じ、身を切り刻む後悔に苛まれ、心の中で反芻されるその悲しい自己呵責がつい独り言となって漏れるがゆえである。彼は何をするのも嫌になり、見るもの聞くものすべて彼の気を沈ませ、自分に信用が置けぬようになってしもうた。医者でもあり、先生師でもあり、祈祷者でもある一人の老いたる魚介がある時五条を見てこう言った。
やれいたわしや、因果な病にかかったものじゃ。この病に侵されたものはな、すべての物事を素直に受け取ることができぬ。何を見ても、何に出会うても、なぜとすぐに考える。お気の毒じゃが、この病には薬もなければ医者もない。自分で治すより他はないのじゃ。
この上はいかに骨が折れようと、またいかに行く先々で苦労され笑われようと、とにかくこの川の底に住むあらゆるものにあって、自分の納得いくまで教えを請うのだ。
中島敦史作、五条出世。
貴様、この私国乱同人に何の用だ。法術でも覚えたいのか。何、違う。なら何をしに来たというのだ。時間の無駄だ。帰れ帰れ。今は新しく開発した法術の実験中なのだ。まあ、貴様がそれの実験台になってくれるなら話は別だがな。
最初に五条が訪ねた国乱同人は、その頃最も有名な幻術の大家だった。だが五条の求めるような無用の施策の相手をしてくれる者は誰一人としていなかった。結局馬鹿にされ笑い者になった挙句、五条は追い出された。次に五条が言ったのは、社交因子という年を経たエビのせいであった。
世はなべてむなしい。この世に何か一つでも良きことがあるか。もしありとせば、それはこの世の終わりがいずれは来るであろうことだけじゃ。なんじゃと、自己だと、世界だと。自己を他にして客観世界などあると思うのか。世界とはな、自己が時間と空間との間に投射した幻じゃ。自己が死んでも世界が残るなどとは、俗も俗。世界が消えても正体のわからぬこの不思議な自己というやつこそ、依然として続くじゃろうよ。
五条が仕えてからちょうど90日目の朝、数日間続いた猛烈な腹痛と下痢のあと、この老院者はついに倒れた。五条は彼を弔い、涙とともにまた新しい旅に登った。
噂によれば、座坊先生は常に座禅を組んだまま眠り続け、50日に一度目を覚まされるだけだという。そして睡眠中の夢の世界を現実と信じ、たまに目覚めているときはそれを夢と思っておられるそうな。私が来てから4日目に先生は目を開いた。先生、 早速でぶしつけでございますが、一つお伺いいたします。一体、我とは何でございましょうか。
とつ神事の卓楽さん。まだいたのか。
50日待ちました。
50日。時の長さを測る尺度が、それを感じる者の実際の感覚以外にないことを知らぬ者は愚かじゃ。人間の世界には時の長さを測る機械ができたそうじゃが、後々大きな誤解の種をまくことじゃろう。時とは我々の頭の中の一つの仕掛けじゃ。
そう言い終わると先生はまた目を閉じた。50日後でなければそれが再び開かれることがないであろう。先生、お世話になりました。
次に彼は範囲結馬のところへ行った。すでに504年を経ている女怪だったが、その死体は美しく鉄の心をも溶かすと言われていた。肉の楽しみを極めることをもって唯一の生活信条としており、この老女会は数十もの容姿端麗な若者を集めてその楽しみにふけり、昼をもって夜に継ぎ、三月に一度しか外に顔を出さないのである。
聖剣の教えも先哲の修行も、つまりはこうした無常放越の瞬間を持続させることに、その目的があるのですよ。愛がたきの生をもってお呼びやすきの死を待っている私たちとして、一体この道の他に何を考えることができるでしょう。あのしびれるような歓喜、常に新しいあの陶酔。あなたはお気の毒ながら大変醜いお方ゆえ、私のところにとどまっていただこうとは思いませぬから本当のことを申しますが、実は私の工房では毎年100人ずつの若い男が疲れのために死んでいきます。しかしね、断っておきますが、その人たちはみんな喜んで自分の一生に満足して死んでいくのですよ。誰一人私のところへとどまったことを恨んで死んだものはありませなんだ。今死ぬためにこの楽しみがこれ以上続けられないことを悔やんだものはありましたが、徳とはね、楽しむことのできる能力のことですよ。
醜いがゆえに毎年死んでいく100人の仲間に加わらないで済んだことを感謝しつつ、五条はなおも旅を続けた。賢人たちの説くところはあまりにもまちまちで、彼は全く何を信じていいやらわからなかった。五条の肉体はもはや疲れきっていた。とある道端にぶっ倒れ、そのまま深い眠りに落ちてしまった。彼は眠り続けた。空腹も忘れ、夢も見なかった。
夜か。一体どれだけ私は寝てたのだろうか。
広告の春風吹き立たず、
誰か歌っているのか。
進化のうちにあり、三球波多行して魚竜に化す。知人なお組む野党の水。
我は拓刀天王の二大使木舎絵眼。これに言いますはすなわち我が師父南海の完全音菩薩摩訶薩じゃ。この度南寺五条が苦しみを見そなわして、ここに下って得度したもうのじゃ。 ありがたく賜るがよい。
身の程知らずの御嬢よ、汝の求むるところは荒官も薬師仏もいまだ求むるあたわず、また求めんともせざるところじゃ。哀れな御嬢よ、これよりのちは一切の思念を捨て、ただただ身を働かすことによって自らを救おうと心がけるがよい。さて、今年の秋、この流砂河を東から西へと横切る三人の僧があろう。西方金銭長老の生まれ変わり、玄奘法師とその二人の弟子どもじゃ。唐の大宗皇帝の臨命を受け、天竺国大来恩寺に大乗三蔵の信仰を取らんとて赴くものじゃ。五条よ、何時も玄奘に従うて西方に赴け。これ何時にふさわしきところにして、また何時にふさわしき務めじゃ。道は苦しかろうが、よく疑わずしてただ務めよ。玄奘の弟子の一人に悟空なるものがある。無知無識にしてただ信じて疑わざるものじゃ。何時は特にこのものについて学ぶところが多かろうぞ。
消えた。半年前の俺だったら今のようなおかしな夢なんか見るはずはなかったんだがな。そりゃ俺だって夢なんかが救いになるとは思いはしないさ。しかしなぜか知らないが、もしかすると今の夢のお告げとやらが本当にここを通るかもしれないというような気がして仕方がない。そういうことが起こりそうな時には、そういうことが起こるものだというやつでな。
その年の秋、五条は果たして大唐の玄奘法師に知遇したて祭り、その力で自ら出て人間となり変わることができた。そうして勇敢にして天真爛漫な青天大聖孫悟空や怠惰な楽天家天保元帥チョゴノウと共に新しい遍歴の途に上ることとなった。しかしその途上でもまだすっかりは昔の病が抜けきっていない五条は、依然として独り言の癖をやめなかった。
どうも変だな、どうも腑に落ちない。わからないことを強いて尋ねようとしなくなることが結局わかったということなのか。どうも曖昧だな、あまり見事な脱皮ではないな。どうもうまく納得がいかぬ。とにかく以前ほど苦にならなくなったのだけはありがたいが。
聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設、チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。